明のみるみる元気が湧いてくる。
はい、神戸のスタジオよりお届けします、中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで、
はい、
本日ゲストはですね、兵庫県、
はい、
笹山町から、
はい、
お越しいただきました。
一応市ですけど。
え、
一応市になりました。
あ、笹山市ですか。
そうなんですよ。
あ、
ありがとうございます。
僕今笹山町と言いました。
そうですね、思いっきり、
はい、笹山市ですよね。
そうです、そうです、ありがとうございます。
イノシシのいっぱいいる。
そうですね、
ね、
はい、
そこから本庄さんという、
はい、ありがとうございます。
本庄茂樹さん。
そうです、ありがとうございます。丹波笹山から1時間かけてやってまいりました
ね。
ありがとうございます。
もう本庄さんも長いですよね。
もう文明さんとだって2008年の12月1日ですからね。笹山で初めて
講演会、
講演をやった
ヤングビジネスクラブ、
懐かしいです。その名前を覚えてはるのも、もう多分もう生き証人みたいな方ですよね。素晴らしいですよね。
ヤングビジネスクラブっていう会の名前でしたよね。
うさんくさいですね、なんか今から考えても。すごい名前やなと思いますよ、本当に。
いやだけど本庄さんはだって、
はいはい、
ね、僕が無謀なあの北海道で高安日本をやると、
はいはい、
でスタートし始めて、
はい、
もう本当にこううまくいかないことだらけの頃の話をね、
は
い、
い
ろいろしてたら、
はいは
い、いやその高安日本のちょっとミニバージョンを丹波笹山でできんかなというような、 ね、 ね、ご提案をいただいてですね。
そうですね、本当にそうですよね。それがスタートしたのが2009年でしたから。
あ、もうじゃあ7年。
そうです ね、
ね。
で2010年にポッポとリーブスが北海道から来たと。
そうですよ、
そうですよね。
あれも始まりリーブスがね、
はい、
そうそう、リーブスって北海道で僕が面接をしたんですよ。
そうそうそうそう、ね、
なんか札幌駅の、ね、すぐ近くにあるほんま4席ぐらいしか席のないラーメン屋さんで、
はいはいはい、
僕とリーブスと東野の3人で、
はいはいはい、
面接と言いながらラーメンを食ってですね。
素晴らしい。
で彼は北海道の室蘭の人間だったんで、
はい
ね、地元の室蘭の子が北海道の、ね、その高安日本来ててもなんか、はい、地元の子が地元来ててもちょっとどうやねんみたいな。
そうですもんね。
で何やったらその丹波笹山で本庄さんそんなやろう言うてるし、
はいはい、
リーブスお前兵庫県まで行ってみひんかみたいな話から、ほいであれ行ったっきりでもう7年兵庫におるんでしょ。
そうなんですよ、もうなんだかんだ言ってもう主のようになってますよ
ね。え、
はい、
7年。
7年ですもんね。そう考えると
だってあいつ北海道大学法学部ですよ。
そうですよ、
途中でうちの局でパーソナリティやってくれ
るの、ね、やってましたしね。
あ、そうなんですか、
そうです、ビリーさんとかご縁がありまして、
あれも最初、
はい、
なんかコンプレックスの塊でちょっとやっぱ毛、体毛が全体に薄いじゃないですか。
そうなんですよ、
ほんで毛も薄いしとかいう、それをやたら気にしてたんで、もう鬱陶しいなと思ってね、もうお前のその髪の毛が畑の周りに落ちてると鹿やイノシシは人間の匂いがするから畑に近づいてきにくくなるから、
そう、獣害がちょっときにくくなるんですよね。
なんで悪いけどお前の髪の毛をくれとばかりに、
そうですそうです、
その晩バリカンでゴリンに買ったってね。
そうですよね、思い出しますね。
薄い薄いとコンプレックス持つぐらいやったらもう一気にいっそのこともうスキンヘッドでいけ言って、
そうですよね、
ほでスキンヘッドにしたら、
はい、
なんかあのキアノリーブスにちょっとサングラスかけたらね。
そうそう、う
ん、そうなんですよ、
若干逃げて、そこからあだ名がリーブスになって、
ね、でリーブスになったんですよ。
これ当の本人はリーブスっていうそのあだ名超気に入ってね。
そうですよ、
ほで急にあいつ笑顔が増えたんですよ
ね。いやもう最初だから来た時はポッポっていうのがもう全然もう天真爛漫で、片やリーブスはなんかもうぐわーっとこう暗いような感じでも全然高対象だったんですよね。
そうそうそう、
お宮さんがそうやってバリカンで剃ってからもう全然変わりましたよ
ね
表情が、はい、
で頭タオル巻いて常にサングラスをかけてね。
そうですそうです、
もうキアヌ・リーブスでもう早く7年になりましたよね。
なりました、
もう北海道帰っていかないですもん。
もうほんまに1年に1回帰るか帰らんかですよね。
あ、
今年は、去年の年末は珍しく帰りますけど、一昨年は帰らなかったですしね。
たまに北海道からお母さんが会いに来てるぐらいですよね。
そうなんですよ、そうなんです、ほんまにそうです。あの僕がリーブスとあの番組持たせてもらってる時も一度お母さんがその 息子のラジオのやつをどんな感じか見てみたいと、はいはいはい、まあ、中には入らなかったですけど、うん、ここのね窓際のとこからずっと見られてて、逆にお母さんが会いに来られるぐらいですもんね。
そう、ね、リーブスも化けた一人よね。
ああ化けました化けました、ね、あれは、はいはい、まあ、でもあの畑のそういうなんていうでしょう、こうあの作業的な作るなんか黒豆とかに関してはもう当然僕よりかはもう当然詳しいですしね。
あ、そうなんですか。
もう全然詳しいです、だからもうすごいいいのをやっぱ作りますよ
今年はね、
はい、
あの去年ぐらいからずっと耕せ日本も、
はいはい、
やっぱこう理想だけではやっぱりやっていくことがね、金銭的な面でも、
はいはいはい、
やっぱなかなか難しいんで、その作る野菜をいかにこう販売するかというのが、はいはい、まあ、北海道もずっとそれが一つの壁で、
そうでしょうね、
で苦労してきたんですけど、
うん、
今年からいよいよその無農薬の、
はい、
ね、せっかく無農薬で作れてるあの玄米を、
はいはい、
あの長岡式玄米って言ってですね、
ほうほう、
ちょっと特殊な圧力釜で炊いて、で3日間こう発酵させることによって、
ほう、
こう酵素玄米というですね、もう3日経って発酵した時点でもう微生物くんたち大活躍で、あの嫌なボソボソとした玄米の皮とか、
あ、はいはいはい、
あんなもんも微生物が食べてしまってね。
そうなんですか。
3日経った時点でもうそれはもはや炭水化物ではないというですね。
ほ
ー、だから食うても食うてもその太ることはあんまりないし、
全然太らない
し、うん、でお通じとっても良くなるし、僕もあれでね体調がすごく良くなったんで。
あ、そうですか、
うん、でそのおむすびという形で、
はいはい、
なんかこう世に出すことがね美容業界とかにできひんかななんていうのを、
はあ、
去年からずっと試作を何度も何度も重ねてやってきたんですけど、
はいはい、
やっぱちょっと固くなってしまうとかね、
なるほど、
こうもちもちしたあの美味しさがキープできなくて、
はいはい、
もう二十数回試作作ったけど、うん、うまいこといかへんかったんですよ。
あ、そうですか。
だけどねもう諦めるしかないかなぐらいまでどん詰まったある時、
はあ、
またパッとこの頭がひらめいてしまって、
はあ、
待てよと、
はあ、
おむすびにこだわらなくてもおかゆでいいんじゃないかという話になって、
なるほど、
うん、この間から急遽レトルトのおかゆにして試作をしてみたんです。かなり美味しいのができてきて、
はあ、
なんで今年のねちょっとこう大きな美容業界の展示会に出品するのを一つのデビューにして、どれだけ多くのサロンさんとかそういう健康的なものを扱うお店さんなんかがね扱ってくれることになるかちょっと未知数ですけど、
でもやっぱり僕もう毎回感心しますけど、そういうところのアイデアとかこう浮かぶのがやっぱりすごいですよね。
浮かぶんよ、浮かんでそれを現実にしようと思うけど、はあ、だいたい100打数1安打です。
いやでもそれはでもそんなもんでしょ。
100打数99安、99はもう空振り三振です。
あ、
100打数1安打ですよ。
あ、
めったにバットに当たらないですよ、まあまあ、今回は当たりそうなんで、
はあ、いやそれはだってもう自分らでも農業やってるから分かりますけど、なかなかこうお金にするとなると、
ね、思い通り、
それ並大抵じゃないですもんね。
本当もう東野もそれでずっと北海道で、これでもどんどん悩みすぎて顎がしゃくれてきて、ね、正直あの顎がねおでこにつくんちゃう
ぐらい。本当に昔よく東野さんとよく電話で話してましたよ。
そうでしょう、
はあ、
ね、
はあ、でも最近こう電話で話することがなくなったんで、逆に東野さんの方がこう順調なんかなと思ってたぐらいだったんですけどね。
けど今年もねまた新規一転、
はい、
去年いた子たちが、
はいはいはい、
結構いろいろこう現実の社会で活躍したりして、
なるほど、
頑張ってるんでね、
はいはい、
でもやっぱり10年11年になってきたんで、
そうすごいですよね。
東野もうだいぶこなれてきたし、
あ、
もうマリちゃんなんてもう余裕でお母さんみたいになってきたから、
いやほんまそうですよね。
初めの頃に参加してること思ったら、今年なんかね本当ちょっと引きこもり中とかね、ちょっとニート中みたいな、で夢なくて困ってますみたいなとか、なんかそういう若い子らよかったらね、ほんま高いせ日本に検索して、
そうですね、
であんな調子やからね東野も楽しい男なんで、
うん、
ほんま気楽に電話さえかけてくれたら
でしょうね。
ちょっとスカイプとかでね、
こ
う顔見ながらやり取りして、
はいはい、
で東野がこの子ぜひ来てもらいたいなんて、でそんな子たちのこうスイッチがどんどん入ってね、心のコップがこうパッと上を向いたら、なんかその子にしかできん、なんかその後ね巡り合わせがね、に導いてあげることもできるかなと思うんですけど。
そうですよね、その、まあ、最初の一歩目ですけどね。
そう、
はい、
一歩目と言わず二歩 ね、
そうですね、
一歩だけだと、うん、一歩動いた逆側の動かなかった方は過去とつながってるんですよ。あ、
なるほどなるほど。
だから思い切ってね、二歩踏み出すぐらいのつもりでね、なんか地元とか自分の部屋とかね、なんかそういうものとちょっと断ち切って、
なるほど、
こう出てきてほしいなみたいな ね、
そ,
うです
ね、うん、それできると本当に変わると思うんですけど ね、 ね、
はあ、なんかこう本当食べるものまで全部まりちゃんの作るオール自然食になるわけやから、
すごいと思いますよ。
太ってた子たちみんな痩せるしね。
そうそうね。いやだから僕あの1年目の時にポッポが来て、あの東野さんにもなんか収穫祭の時ね、文明さんとかも来てもらいましたけど、あのポッポが来た時がちょうど80何キロで来たんですけど、こう笹山からこう笹山からっていうか笹山卒業する時に100キロ超えてた時もうがっかりしましたもんね。
逆バージョンやった
ら普通痩せるやろっていう太ったっていうこの本庄さんみたいなこと言われましたもんね、東本さんにも。おかしいって
言う。北海道の連中みんな痩せますよね。
痩せるんですよね。痩せるって聞いた時に笹山来てから太って卒業したという、あの男やっぱり伝説を作りますよね。あ、
まだ卒業できていないポッポ
が。まあまあまあ卒業はできてないんですけどね。
いやだけどね、はい、過去のね高谷生の卒業生も、はい、やっぱね、最近もちょっとポッドキャストも撮りましたけど、
はいはい、
1人この足に生まれつきの障害のある、
あーはーはー、
この子はね普通に歩くということがなかなかできないんで、
はい、
ちょっとこうなんていうのかな、こうビッグを引くっていうかね、
あーはー
はー、歩き方も、まあ、あ、障害があるんだなっていうのがもう見るからに分かる、
はいはい、
でそれが嫌で、その子ねずっと小学校1年生から不登校であ
ーはーはー
してたようなやつが、
はいはい、
その高谷生来てね、
はい、
あの子は2年来たんですけどね、
は
あ、2年いて、だからこう草取りするのなんかも、ね、しゃがんで草取って、でまた立ち上がって場所移動してしゃがんでっていうのが立ったり座ったり不自由なんで、
なるほどなるほど、
ずっとこう横にずってね、
ずれてね、
ずれてずれてってしながら、もうだからもうあのつなぎがまっちゃっちゃになるんだけれど、だけどね黙々とあの草取りや種まきなんかして頑張ったやつがおるんですけどね、
はいはい、
そいつなんかね結局高谷生に2年おって、自分は今までなんて障害があるということを言い訳にね、
はいはいはい、
逃げてばかりいたかって、そんなことをなんかね、じゃあ逆に障害のある僕でもこんなことができるっていう証明をしたいっつってね、
はいはい、
あいつ3年ぐらいかけてアルバイト一生懸命やって、
はい、
ある程度まとまったね数百万のお金貯金作って、
はは、
それでこの間まであれかれこれ10ヶ月ぐらいかけて世界一周行ってきたんですよ。
へー、すごいね。
だって小学校1年生の途中から不登校ですから、だからね変な話漢字もほんまにあんまり知らんし、
でしょうね、
英語なんか全く喋られへんのに、
そうでしょうね、
たった一人で世界各国10ヶ月ぐらいかけて回ってきて、それで今編集とかそういう関係のね出版が関係の仕事を自分はやってみたいって言うんで、ここでやっぱ花形の東京でやりたいって言って、何も決まってないのに一人でバーンと東京を見て、ついこの間引っ越ししましてね。
へえ。
これからいろんな人たちとの出会いの中から自分のやりたいその出版業界の仕事に就くんだって言ってね、もう決めてますよ。
すごいですね。
コネなし、学歴なし、語学できないのに、でも多分なんとかやれるって言ってね、
うん、
そのなんやねんお前の根拠のないその自信はあえて、うん、いややっぱ世界で不可能かなと思うこといっぱい僕可能にしましたしねっつって、
はあ、
そんなしてこうコップ上向いたやつは本当バゲるやついっぱい出てくるから、
ね、ほんまそうですよね。
だからね本当こもってる時間がいかにもったいないかということをね、認識してほしいなと思いますよ。
そうですよね、本当にそれは思います。だから僕らかてだから、40になって初めてですからね、その文明さんとか その知り合って、
うん、
もうスイッチが入ったのが、
あ、
それは9年前ですからね、あ、もうどん底やってもう何やってもうまいこといかへんっていう時に、まあ、某あの人からそのこれ CD 聞いてみって言われて渡されて聞いたのが取っかかりですからね。
あ、
でもそれでこう感動してしもて、もうちょっとこの人を呼ぼうみたいな話になって、で文明さんも読んだんですから ね、
そ う、 ね、
そうです、そうです。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。自然との対話、命との対話、史実との対話、自分との対話、 全4校4月15日良いご縁の日12時より申し込み開始、4月17日より4月19日中村文明と行く台湾ツアー、普通のツアーではない楽しくとっても濃いツアー、それに伴い台南市地震への義援金募っております。一緒に台南市政府に義援金を届けに行きませんか。集まれ引きこもりニート、一歩を踏み出すきっかけに北海道の大地で一緒に農業をしませんか。卒業後の自立率8割、2016年耕したい募集中。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半もお楽しみください。
あれから何度笹山にも行ったことでしょ
う、ね、いやもうそれはもうよく来てもらいましたよね。
ねえ
本当に、
うん、
だからもうあれ、ね、2008年のあの12月1日のあのその講演会のまあ前のその CD 聞いてからですけど、それ以降だから僕スイッチやっぱ切れないですもんね。
あ
はあ、でまあおかげさんでこあのこうやってご縁紡ぎとかもさせてもらってるんで、こうまあこう定期的にこう
兵庫ね、兵庫校ということで、はいはいはい、ご縁紡ぎ大学の、
そうそう、
兵庫をね、
そうです、
本庄さんが主催者でやってくれてるんで、
でまあそれでこう定期的にこう文明さんとも会う機会があるんで、おかげさんであれですけど、やっぱりそのちょっとやっぱりまあ、消えるわけじゃないですけど、こう人間もやっぱり生活してたらなんとなくこうダダダダと行く時があるんですけど、うん、やっぱりこう梅田さんのことを話したりするとまたそこで、あいかん、うん、やっぱりここでもう一回スイッチをみたいな風になりますから ね、
ね、でお付き合いする幅も本庄さんも随分広まったでしょ。
これがめちゃくちゃ広まりました ね、
ね、
はい、うん、もうだから嫁さんとかもびっくりしてます。例えばそのハガキとか来たりとか、
うん、
その突然その笹山に連絡があってこう誰かが来るとかっていうのも、うん、今までやったら絶対その出会えへんような人とかが突然来たりやっぱりしますからね、う
ん、でまた紬のいいところは、
はい、
あのなんかね鹿児島の人とかでも、ね、
はいはいはい、
鹿児島港行ってんのに、ああ夏の暑い時に鹿児島からいっぺん、うん、涼しい北海道に行って、
はいはい、
でちょうど札幌港の紬やってる日狙って、
はいはいはい、
鹿児島の人がね、
あ
知り合い誰もおれへんのに、私鹿児島港なんですけど遊びに来ましたって言ったら一瞬で札幌港のみんなと仲良しになるでしょ
う。そうでしょうね。
札幌のねどこそこでジンギスカン食べやとかね今ちょうどなんやらの花が綺麗やから、私明日休みやから案内しようか言って、ね、
はいはいはい、
気ぃついたら紬のみんなの家泊めてもらったりとかね、そしてして出かけてる人は自分の通ってる兵庫校とか鹿児島校とか枠にとらわれず、
はいはいはいはい、
岡山校だ山口校だ、うんうん、東京校だとかってどんどん顔を出していけば、
うん、
自分の仕事の範囲も広がるし、
そうですね、
で同じこと勉強してる仲間意識はその会を超えてもね、うん、やっぱりみんなちゃんとつながり
よるから、ね、ほんまそうですよ。僕らもだから、今2期終わったんですけど、
うん、
この前でも1期生2期生で同窓会みたいなのやりましたしね、神戸で盛り上がりますね。
そうですよね。
あ、すごいと思いますこれは、
ね、
うん、
それもう一つ上の変態バージョンがご縁塾っていうやつなんですけど ね、
そうです
も
んね、
うん、だけど紬をね、
そうそう
やってくれてる、
うん、
グラマー園としては今は、はい、あれなんですか、そのね、笹山の畑のことをグラマー園って言うんですよね。
そうそうそう、僕らは、
ね、
はい、
主に何作ってるんでしょう。
メインはお米と、まあ、秋口 の、 その、まあ、名産である黒豆ですよね。
黒豆ね、笹山の
黒大豆というか、はいはいはい、
でもお米はなんかお寿司にするにはなんか非常に、
そうなんですよ、
適してるとか言うて、なんか賞状もらったかなんかだったでしょ。
いやもうこれがまた大層な大会でしてねなんかもうなんか30キロとかなんか入ってる袋のやつをなんか2キロずつに6つに分けて、なんかそのか畑の、まあ、畑というか田んぼの四隅のとこからまずちょっとずつで、真ん中からちょっとなんどこどこからちょっとっていうのが面倒くさい、こんなのやっとる時間ないなと思ったんですよ、まあ、うん、紹介やったんで、うん、じゃあ、まあ出しますってやったんですよ、
うん、
でも出してしばらくなっても何の音沙汰もなかったので、もう完全に忘れてたんですよ、
うん、
完全に忘れてたらなんかフラッとなんか封筒みたいなのが来て、
うん、
でおめでとうございます優良賞やったかな、うん、ですって来て、はそういや出してたなみたいなそんな感じでしたよ。
そうなんです、
もうめちゃくちゃ忘れた頃に来ました、でまあ、その時は、まあ、リーブスとかとみんな喜んでるんですけどね、
うん、お寿司を作るときに適してるみたいな。
そうなんですよ。それがそいいのか悪いのか全然よくわからないですけど寿司か
い
みたいな。
いいんですよ。
あ、そうですか、
うん、
まあまあまあ何でもまあ賞もらえりゃええわみたいな。
そうです、
はい、あ、ってな感じですけどね。
でなるほど。
でもやっぱりあのお米 の, その無農薬でやってるんで、やっぱりその草のこうあれがもうめちゃくちゃしんどいんですよ。
そうですよね。まだ北海道は気温が低いんで、はい、無農薬でやるにもそら兵庫でやるとこと思ったらずっとずっと楽なんですよね、
うん、あんまり生えないんですか。
全体的にやっぱり虫も少ねえし気温が低いから。
そうですか。
だから笹山でやる無農薬っていうのは大変やと思いますよ、う
ん、いやもう近所からもやり始めた時もまたアホみたいなことやっとるあのバカ息子はって言われましたからね。
はあ、無農薬でどっかがやるとそこへね虫が来るから。そうなんですよ。で周りの農家さんに嫌がられるんですよね。そうなんですよ。
たまたま僕らも今作ってるそのお米の田んぼは近所にそのこう隣接してない僕らだけのとこがたまたま昔からのとこがあったんですよ、うんうん、だそこを利用してるんですけどね。
ねえ、
せやけどあの畑の除草作業と違ってもうお米の除草作業は3倍疲れますね。あ、やっぱりぬかるんだところにこう入っていって、うん、で腰曲げたりしてこうやらなあかんもんで、うん、もうリーブスとかでもそうなんですけど夕方ぐらいにもう家帰ってきたらもう誰 もうほとんど無言ですもん。もう、はあ、疲れたみたいな感じですよ。それがもうやっぱり約1ヶ月ぐらい続くんです毎日、うん、
ね、
とってもとってもきりないですからね。
本当ですよね。
なんかええ方法ないかなと思うんですけど、うん、いろんなやり方を試してみたんですけど何やってもやっぱりダメですね。もう抜くしかないですわ、あれは。行き着いたのもそこですね、はい。
まあでも大変だ大変だっていう話を聞いて、はい、行く気になる人は少ないかもしれんけど、
やめとこやめとこ。
でもまあ
ついつい本音が
関西圏からね、はい、本当なんか一日気晴らしみたいにでもね。
ああそうですそうです、
うん、たまにそのグランマーエンにも遊びに来てもらえたらね。
そうですよね、そうですよね。本当にもともとだから始めたきっかけがそのまあ文明さんのその高瀬日本にこう感動してしもって、じゃあ僕らも畑があるから田んぼがあるからというのを始めたんですけど、最終的にこうやってる間にだんだんその僕らの住んでるところがこう限界集落なんですよ。もうで、あのよくいろんな人に話するんですけど、僕28で田舎にか、U ターンで帰って、うん、で自動的にその村の青年会っていうのがありまして、ね、でそこ入るんですよ。で28で入って、その青年会がずっと20年間僕が一番下なんですよ。要は新しい人誰も入ってないんですよ。
20年間ペーペーなんですよ。
20年間ペーペー。
もうやめなはれや。
そうなんですよ。49でペーペーなんですよ、でももうそれぐらい若い人いないんですよ。でこのままではあかんとかって、まあ、村の集会みたいなところで旅にずっと僕も言うてたんですよ、うん、で文明さんとかこう高安でやってるようなことを僕らもやっとるから、うん、こうなお一つのモデルにして、うん、農業っていうのはこんな感じだってイベントとかを絡めていろいろここの村の良さを分かってもらおうとかって言うんですよ。もう当時誰も聞くに持ってくれてなかったんですよ、
うん、
ところがやっぱりこう20年間も若い人誰も増えてないんで、さすがにちょっと危機感持ったみたいで。
なるほど。
この土曜日に初めて1回目の街づくり協議会みたいなのがスタートするんですよ。
20年目で
20年目でやっとですよ。20年かかりました僕の言ったことが。
いやだけどやれることはね本庄さん、はい、結構たくさんありますよ。
あ、そうですよね。
いやもう公園で、はい、あのちょ田舎町、ね、先週もあの静岡のかなりの田舎町で、
はあ、
でも頑張ってね、
はあ、
こんなイベントやんねんなとかね、
はあ、
もうそういうのも結構見て、
はい、
体感してしてきてるんで、それまた僕のそれこそ地元 の, その三重県のね、
はいはいはい、
あのおかんがまだいるそのふるさとの、はい、あの限界集落でもなんかちょっと面白いことをちょっとこれからいろいろと花火上げてやっていかなあかんなと思ってるんで、
絶対面白いことになると思います。
笹山もね一緒になってちょっと盛り上げていきましょうよね。
そんな遠くないですしね。
うん、
はい、絶対あの里山はもう絶対なんか僕あんだけ嫌やったその笹山っていうのがもう高校卒業して出たくてしたか仕方なくて、
ああ
でわざ遠いところの大学とか向けて行ったのが、
うん、
今はやっぱり住んでみたらやっぱりこんだけこう里山にこう宝があるんやっていうのをよく、うん、ほんまに実感して分かるんでね、うん、これはなんとかしたいなと思いますよね。
本当ね、
はいはい、
そうやってふるさとを思う人っていっぱいいると思うんでね。
ああ、そうだと思います。
なんかこう先駆けて、
はい、
若いもんらで地元のおじいちゃんおばあちゃんたちと力を合わせ合ってこんな面白いことやってるとこあるぞみたいなやつを
ね
どんどん世に出していきたいなと。
そうですよね、本当にそれは思いますよね。
グラマー園はまだまだ今まで以上にちょっと
そうですね、
ね、
はい、
でもそのリーブス君と交わす会話はやっぱり大半が野球の話なんでしょ。
野球の話が圧倒的ですよね。やっぱりあいつカープファンですから ね。なんでか知らないと北海道生まれの北海道育ちなのにカープファンという、うんね、全然理解できない
んですよ。なんでなんですかね。
お父さんの影響はって言ってましたね。
あ、
お父ちゃんがなんかこうカープファン で大相撲が好きなのも お父ちゃんの影響でって言ってましたね。
はい、あ、相撲も好きなんですか。
大好きなんですよ。
リフス
誰も知りませんよ、そんな興味 NHK のなんか春場所もう時間やからって見に帰るやつなんてそんないないと思うんですよ。あいつほんまに帰りますからね。
そうな
ん、あ、ちょっとすいません、もう時間がとかって、
そろそろ相撲がある
そうなんですよ。
誰のファンなんですか。
やっぱり今はあのこの前優勝したあの
琴
奨菊をやっぱり応援したいって言ってましたね。あのここ の、 そのラジオをこう僕とリーブスがやらせてもらってる時に、うん、夕方に飯食ってからこのスタジオに入ってたんです。ほんなら三宮のですね、あの駅の近くにたまたま入ったこうちょっと、ロバタ焼きみたいなほんま小さい店があるんですよ、うん、そこがたまたま大相撲マニアが集まる店でしてね。そこに毎回行ってたんですよ、リーブスと二人で。ほんで3時からあれ NHK って中継始まるんですよ。いやいやいや、その時間からもそのマニアが集まってるんですよ。ほんでもう僕らが行くまあ4時半とか5時ぐらいともう完全に出来上がってるんですよ。で6時になってもう相撲中継終わったらみんなビヤーと帰るんですよ。すごい店でしたね。もう名前もちょっと忘れましたけど。
いいじゃないですかね。だって普通6時ぐらいからしか客入っていけ
へん。そうですよ。
それまでの間に一つ大波が作れるんですから
ね。波が来るんですよ。一回波が来て、でまたその、まあ、相撲ファンじゃない人がまた来るみたいな感じなんでしょうね。すごかったですわ。もう夕方からじゃんじゃん酒なんか浴びるぐらい飲んでましたもん。
僕も子供の頃ほんま相撲詳しくてね、あのじいちゃんの部屋でもういちいちね、次は誰やって聞いてくるから、はい、次はおじいちゃんこれ和島となんとか和島はまあまあ強いの、そう和島横綱やからな、でこれはどこそこ出身でどうでこうでああでこうで言うてね、はい、いちいち説明するとお前は相撲に詳しいので、いやあんたに毎日説明同じこと説明してるからや、ね、
なるほどなるほど、
うん、じいちゃんにいつも説明してるうちに、
いやでもそれはそうやっておじいちゃんとかに説明してるのにうちにだんだん覚えてきますもんね。そうですよ、僕とかも文学さんとの年代はやっぱりそうですね、輪島とか北の海とかね、そうそうそう年代ですからね。だから
その頃三重県出身言うたら、はい、大筒とかね、
あ、はいはいはい、大筒いましたね、
大筒の得意技がぶり寄りとかね、三重の海とかね、
三重の海、
僕の友達三重の海の財布拾ってね、
ほうそんなエピソードすごいですね。
で僕の友達がほうでね、えらい分厚い財布落ちてると言って、中開けたら80万入っとって、
は
あ、で80万も入っとって、あまりにビビってもて、はあ、でこれお前80万はもうピンハネできへんやろ、
それはそうですよね。
これでね、警察届けよって届けて、はあ、で三重の海のその財布やってん、
はあ、
こうしたらその三重の海も探してたらしくって、はいはい、で高校で届きましたよって言って連絡入ってしたら、その拾ってくれた人に中から5万円でも謝礼に渡してくれ言うて、結局5万ぐらい、うん、
でもその子供の頃の5万円ってなかなかですからね。それは三重の海の財布を拾ったっていうのはすごいですよね。、うん、
そうですよ。
そりゃリーブス聞いたらもう涙ちょちょけるんじゃないですか。それ感動して
ねえ、
はあ、
まあでも本庄さんが一番詳しいのは野球ですもんね。もう野球の話になるともう終わりませんからね。
選抜とかがね、もう、まあ、ね、もうすぐもう開幕ですし、プロ野球も、うん、
プロ野球開幕ですし、
いよいよですよ。
今年はセリーグだってみんな、ね、監督40代ですよ。みんなな
んかも信じられないですね。
ねえ、
吉野部がみたいな、
ねえ、
金本かみたいな感じですよ。
金本さんでもやってくれるんちゃうんすかね。
いや、今年は面白いと思います。で、二軍監督に掛布もいますし、
うん、
これはちょっと阪神は楽しみでしょう、
ね、うん、本さんどこファンなんやって聞かれたらどこファンなんですか。
昔は僕もやっぱり田舎でこうテレビ中継がやっぱりなどうしても巨人戦が中心だったので巨人ファンで、うん、僕らが長島のファンやったんであれですけど、最近は正直あんまないですね。
あ、そうなんですか。
本当に
僕も巨人ファンやってんけど、江川と小林茂のあの問題がきっかけになって
三角トレード
よ
ね。
そうなんですよ、
空白の一日のね。
そうで、あの1年間あの小林茂が巨人戦に1回も負けなかった、
沢
村賞を取って、
そうですよ、うん、
小林茂どこ出身なんですか。
あれは島根ですよね。
島根なんですか。
あ鳥取ですよ。
鳥取です。
由良育英高校からオール大丸ですよ。
オール大丸。
オール大丸社会人野球
で。オール大丸。
オール大丸。
いう人も珍しいです
ね。そうです。オール大丸ですよ。
もうね本庄さんはねそこのうちのお父さん米屋でねとかねもうおやすさんの職業までこの人言い出してくるん
で、
ね。
いやあでもあれも空白の一日はすごかった。だからあの最後になりますけどあの江川は一応あのそのトレードがあったもんで。一応あの阪神に入った時ユニフォームは着てないその背番号3ですからね、うん、でそこから巨人にトレードになったので一応あの選手名鑑とか OB 名簿みたいなの必ず阪神
もう結構ですわ
巨人、はい、ありがとうございました。
はい、そんなこんなでですね、はい、今回もお届けしました、はい、みるみる元気が湧いてくるは笹山の野球好きの本庄さんをゲストに、は
い、ありがとうございました。
お届けしました。
ありがとうございました。
笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう。どっちが面白いか競争だ。